デュー。夏だね。どうも、源太鍵です。自分自身の体験をトークで記録するライフログレディオ、今回は夏のアクティビティについてお話ししたいと思ってます。まあ、梅雨も明けますよ。そろそろいろいろありますね。夏といったら海もあるし、なんか花火大会とかもあるし、ちょっと怪談話、怖い話聞きに行こうとかってもあると思いますけど、僕が今回ご紹介するのはケーブルウェイクボードですね。ウェイクボードってのは聞いたことあるかもしれないですけど、ケーブルウェイクボードってのはなかなか耳なじみない競技アクティビティだと思います。ウェイクボードはわかりますよね。水上バイクにつながったロープを手に持って、足元にはスノーボードの板みたいなのを履いて、バイクに引っ張られる、水上バイクに引っ張られることで、まあ水面を滑っていくというアクティビティですけれど、これは動力が水上バイクですね。水上バイクのパワーで引っ張られる。で、ケーブルウェイクボードっていうのは、そもそも海とか、湖とかそういったところに、まあ、360度の形で言うと、そうですね、陸上競技の 400m トラックみたいな、ちょっと横にギュッて引っ張った円ですよね。ああいったものが、まあ、こう水中から、まあ、空中に向かって設置されてるんですね。でそれが、マシーンが360度ありますと、そのマシーンにロープと、いろいろ、まあ、ロープが何本もつながってるんですね。でそのロープがマシーンをぐるぐるぐるぐる、まあ、巡回回ってるんですよ。でそのロープをつかむことで、水上を滑ると、まあ、要は1周2周3周と、まあ、上手い人なら延々自分がやめようと思うまで滑り続けられるというのがケーブルウェイクボードなんですね。これを僕はあの2014年2年ぐらい前にですね、体験しました。ケーブルウェイクボードってのはなかなかね、どうやって知ったんだっていうことだと思うんですけど、その時ですね、2014年にたまたまシンガポールに、その時の仕事で行きまして、たまたま立ち寄ったこう海沿いの公園にですね、それがあったんですね、ケーブルウェイクボードが。で外国人の人たちが、まあウェイクボードでその360度ぐるぐる回ってるのを見て、優雅だなと、なんかこれ見たことないなっていうんで、すごい印象深かったんですね。でその時はまあ、仕事のちょっと合間時間みたいなので立ち寄っただけだったんで、自分ではやることはなかったんですけど、まあ、印象に残ってまして、日本に帰ってきた後に夏休みになって何するかななんて思った時に、ああそうだと、あのケーブルウェイクボードやりたいな、やれるとこないかなと思って調べたんですね。でそのケーブルウェイクボードなんですけども、今ね日本でできる場所っていうのが全国で1箇所しかないみたいなんですね。それが、関西、兵庫県の西宮にありますジャパンウォータースポーツコンプレックスっていう施設でだけ、できるということ。まあ、2016年現在も多分そうなんじゃないかなと思います。調べてみたところ、日本で唯一のケーブル施設を使用したウェイクボードパークということでね、ご紹介してありますんで。で、そこにね、行こうと、もう関西旅行もしちゃおうということで、関西旅行と合わせてそのケーブルウェイクボードをやるってことで旅に出たんですね。で、なんでそんなにケーブルウェイクボードに興味持ったのって話だと思うんですけど、その当時スケートボードにね、ちょっと熱中してまして、他の、まあ、横乗りと言われるジャンルもやってみたいなと思ってたんですね。スノーボードとかサーフィンとかで、スノーボードはその前にもちょっとやりまして、面白いなってことがあったんで、あ、じゃあ次海物やりたいなってことで、まあ、ちょっとサーフィンを飛ばしてケーブルウェイクボードをやろうということで旅に出たんですよ。で、まあ、新幹線で東京から新大阪行きまして、在来線に乗り換え、西宮、兵庫県の西宮に到着して、多分歩いて、そうですね、20分とかそのもうちょっとかなぐらいだったと思いますけど、その施設に着くなり、まあレンタルグッズ道具をね借りまして、でチケットがね2時間制とか3時間制とかね、時間制だったんですよね。でもうそこにね、ジャパンウォータースポーツコンプレックスにね泊まるところもあるんですよ。まあ泊まるところって言っても、本当にただベッドがコンテナみたいなところに何個かあるみたいな、でもすごい安いんでね、あいいやってことでそこにも泊まることにしたんですけど、でだから一日中 てやろうと思ったんで、時間フリーみたいなチケットを借りまして、で早速やろうということでね、始めたんですけど、どうやってそれスタートするかっていうかやるかってことなんですけど、スタートポジションっていうのが一箇所あるんですよ。でそのスタートポジションに座ると、係の人が、まだ動いてないロープ、そのマシンにつながったね、上空のマシンにつながったロープを手渡してくれるんですよ。でそのマシンの中でこうぐるぐるぐるぐる巡回してるのに引っかかるらしいんですね、そのロープが。で引っかかったら引っ張られてスタートするっていうこと でケーブルロープを渡されると、ロープを渡された後はじゃあ次のところでスタートしますんでみたいなことを声をかけられて、で3、2、1、5みたいなことを言われると、そのケーブルにロープがボーンと引っ張られて、スタートするっていうことなんですけども、これがね難しいんですよ。どう難しいかっていうと、もう要はね、人の大人一人を一瞬でスピードに乗せられるぐらいのパワーなんで、全体重が腕にドーンって乗るんですよね。だから腕なんかもうね、腕ちぎれちゃうんじゃないかなってぐらい、ロープの引っ張られた瞬間に、でもうね滑れないんですよね。だから水上をもう引っ張られた瞬間にもう上半身が前のめりになっちゃって、もう水中に顔面打ちつけてるみたいな、あれみたいな一瞬の出来事みたいな。でそれでもうスタートできず終わり、また次に、まあ、順番待ってくださいっていうことなんですよ。でね、失敗したらじゃあまたすぐ次にスタートポジション戻ってできるんでしょって思うかもしれないですけど、一回スイッチ入っちゃうとね、ケーブルウェイクボード、ウェイクボードってね、スノーボードみたいに両足がっちり固めてるんで、水中でそれを一回脱い でそれでまた泳いでスタートポジション戻ってっていうのをやんなきゃいけないんで、結構時間かかるんですよ。だからね、もう十何回ぐらいは多分失敗したと思うんですよね、もうスタートできずにっていうので。だからそれだけで多分ね1時間ぐらいは、もう、まあ、3、40分かなぐらいはやってたと思うんですね、全く滑れないっていう状態 で 他のお客さんもいたんですけど、例えばなんとなく近所だからねとか、最近できたから来てみたなんて人で、例えば女性のお客さんとかだと想像してないですから、そんなんだとはもうびっくりしちゃって怖くなっちゃって、もうできなくなっちゃうんですね。でまあそうなってくると、スノーボードのその道具みたいな足のやつじゃなくて、ソリみたいな、それに正座して座って引っ張られるってやつに変わるんですね。これだったらできますよってこと でそれに乗ると、まあ、立ち上がったりとかいろんな、ことがいらなくなるんで、まあ、ぐるぐる1周とか2周とか回れるようになるということなんですけど、僕はねわざわざ東京から来てますからね、それをチョイスすることはなかなかできないですよ。それをしに来たわけではないって思いがありますからね。でさらに言うならね、最初にボードをレンタルするときに2種類レンタルできますよっていうので、どういうのを選んだかっていうと、そのケーブルウェイクボードには障害物みたいなのがあるんですよ。それに乗っかってジャンプしたりとかいろんな技できたりするよっていう、でそれに乗るための乗ってもいいボードを借りたんですよ。それはまあスケボーやってたみたいなのもあるし、あとはなんか一日中やるっていうのもあるから、せっかくもし上手くなって、あれに乗りたいななんて思っても、あこのボードじゃちょっと乗れませんからやめてくださいって言われたらちょっともったいないなと思って、5、600円の違いだしとか思って、ちょっとまあいわゆる上級者用のね板を借りてしまったんですけども、それがまあ小1時間は腹打ちしてるだけなんで、水面にちょっとね恥ずかしいなと思いもありつつ、いやもうここまで来たら引き返せないぞってことで、それにまあ挑み続けたんですよ、腹打ちにしながらも。でそしたらね、やっぱさすがに人間コツ掴んでくるもんでね、なんとなくこうちょっと滑り出せるようになったんですけども、まあまたバランス崩して、ちょっとうまくいかないなんてことありつつも、何回かしたらね結構な距離行ったんですよ。まあ360度ある円のまあ 4分の1はですね行けたんですね。要は 400m 陸上トラックで考えたところ、最初の直線のところは行けたんですよ。で次カーブに差し掛かるぞってところ、ここまで行けたらなんか一周行けんじゃないのって思うかと思うんですけれども、そのマシンがですね、直線の時はそのまま引っ張られるだけなんですけれども、やっぱ進路変更をする時、そのカーブに差し掛かる時っていうのがどうやらね、なんかこうマシンの都合上ね、何かが起こるのか、ガクンってなるんですよ。そのガクンってのはどういうことかっていうと、こう引っ張られてる両腕にさらにパワーがかかるような、要はそのカーブにかかった瞬間に加速したような感覚があるんですね。まあマリオカートとかで地面に進行方向の矢印が書いてあって、それに乗ると急にブーンってスピードアップするみたいなのあると思うんですけど、あれの状態ですね。ゴンクーンっていうのがカーブに差し掛かった瞬間にあるんで、もうそこで振り落とされるんですよ。うわーうわーうわー KO みたいな感じなんですよ、もうほんとそこで。でそれがめちゃめちゃ難しいっていうんで、いろいろコツをね、こうしてくださいしてくださいみたいなのあるんですけど、それがもう怖くなっちゃって、くるくるくるくるくるくる来たーみたいなことなんで、でそれがね、またそこで何回も失敗するっていうことが起こりまして、でまあすごい離れたところで海に沈みますよね。まあ海の木図となりますけれど、そういう時ってどうやって元のポジションに戻るの、泳いで戻るのってことかことだと思うんですけど、そうなったらね、ボートがね巡回してまして、それがピックアップしてくれるんですよ。でまあ最初のカーブのところまで来れましたねとか言われたりとかして、ここまで来たら、まあ、一周もねもうちょっと頑張ったらできるかもしれませんよなんて言われながらスタートポジションに戻るみたいなことをやって、でその後も挑戦を続けていったらですね、もう難しいんですよ本当、そのカーブで曲がるところが。で何回も失敗したんですけど、ついにカーブをクリアできたんですね。カーブで振り落とされることなく乗り続けられたんですよ。で半円を描きまして、また直線ゾーンに戻るぞって時に油断してたんですね。またそこでもグーン引っ張られるんですよ。だからまあコースで言うと本当に2分の1を終わったところで、また振り落とされたんですね。でこれがつまりスタートしたポジションから一番まあ真反対のところなんですね。対角線上にあるポジションで振り落とされたんですよ。でここまで来るともう本当にその日初めてやりましたみたいな人はなかなか到達できないポジションなんで、上手い人しかここら辺までは来ないんですね。でたまたまなんですけど、運が悪かったことにボートで助けに来る方っていうのが気づかなかったんですね、僕がそこで落ちたってことに。で僕はですね、あやっとここまで来れたっていう喜びに浸って、はあ次はどこまで行けるかななんてこう浸ってる間に5分ぐらい経って、あれみたいな、なんか俺猛烈に忘れられてる気がすると思って、で他のねぐるぐる回ってる人がね到達できんだったらね気づかれて、あここにいますとかあるんですけど、なかなかそこまで来ると上級者しか、上級者っていうかまあまあちょっと慣れた人しか行けないところなんで、しばらくそこでね漂ってね、あまあでもここまで来れてからよかったかななんて思いつつね、漂ってたらまあちょっと上手い方が一周できるような方が通り過ぎてくれて、スタートポジションに戻ってくれて、なんかあそこに一人いるよということで、やっとボートが来て、あごめんなさいちょっとね見過ごしてしまいましたなんてことを言われつつ、スタートポジションに戻れたと。だからまあ一周はできてないんですけど、それでもねこのまあ満足感というか、よくできたなって感じでスタート戻りまして、でさすがにねもう結構いい、まあ一区切りつくとこまでやったから一回休憩するかななんて思って、でまあその施設の中で寝るところもありますから、まあ、仮眠を取ったんですね。まあ、朝から新幹線乗ってきたっていうのもありますし、まあ、ちょっと疲れたなと思って仮眠を取って、でシャワー浴びてねベッドで仮眠を取って起きてですね、じゃもう一回やるかななんて思って、そのマシーンのところをもう一回行って引っ張られたら、もう握力がないんですよ。そのわずかな、まあ、1時間半ぐらいの間で握力が全くなくなってしまって、あこれダメだと、 1日券あったけど、2時間賞味全部で2時間やったかやってないかなと。でもこれ以上ねやることもできないんで、まあ諦めまして、で1日すごい余っちゃったなと思ったんで、まあ観光にね行きまして、で観光から帰ってきて、じゃあもう今日は寝るかななんて思って、シャワー浴びて、シャワー浴びようと思って着替えようとしたら、もう腕がパンパンになりすぎて T シャツ脱げないんですよね。もうこんなこと人生でなかったですけど、関西で T シャツ脱げなくなったんですよ。まあその関西でってのは関係ないですけど、でもねそれぐらいね、すごい使ったことない筋肉といいますか、体を使ってね、やったアクティビティだったんですね。だからまあね、何回か行くことでねようやくできるスポーツだとは思うんですけれどもね、まあ他ではない体験というのはねできたかなというふうに 思いましたね。まあこれが僕のウェイクボードパークで体験したケーブルウェイクボードの、お話でした。皆さんもですね、まあ、夏ということでね、何かこれまでにね経験したことないアクティビティに、ね、ぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか。今日もですね最後までお聞きいただきありがとうございました。ラロレをお聞きいただきありがとうございます。もし今回の話が気に入ったら、いいね、シェアなどなどよろしくお願いします。ラロレー。